だいぶ分別心について理解が済みました。どうしたの？つまり私たちにはですね、私たちの頭は何が正しいか何が間違ってるかっていうことを問題にしてるんですよ。ところが私たちの感情は認めてもらえるか認めてもらえないかっていうことが問題になってるんです。つまり理性と感情とで問題にしていることが違うんです。例えば理性から言ったら間違ったことであったとしても感情としては認めてもらえるものならばやっちゃうんです。例えばどういうことかっていうと、いたずら、いたずらをするとお父さんやお母さんは私のことを見てくれた、ね、いい子にしていても見てくれないけど悪い子になったら認めてくれる。つまり見てくれる、怒ってくれる、叱ってくれる、こっちの方を見てくれる。そうするとやりたいって思うんです。例えば万引きとか捕まりたい、こう思うようになる。捕まりたい、なんで？捕まったら親が来るもん、後から怒られる。そしたら親は私のことを見てくれる、ね、でも理性からすると悪いことだから我慢する。やらないやらない、ね、だけど我慢も限界に達するとやる。例えば子供がですね、まあ、大人がね、叫びたりになる。なんで？叫びたりになったら、あらダメねって面倒を見てくれそうでしょ。つまりそういう叫びたりになるような人、パチンコにはまってしまう人、ギャンブルにはまってしまう人、借金まみれになるような人、ね、その人たちは共通して、ね、そういうことをすれば構ってもらえると思っちゃうんです。しかもこれは理性じゃなく感情だから、頭でそんなことをしちゃダメだと思いながらやってるんです、ね、さっきの歌でもそうですね。ちょいと一杯のつもりで飲んでってね、いつの間にやらはしご酒ってね、気がつきゃホームのベンチでゴロね、これで体にはいいわけないとっていうな、こんな状態をなんでやるかっていうと、奥さんがまた飲んだのって言ってくれるから。
クソ人に言われる
の。そうそうそう。そうすると愛欲の効果が満たされるんです。
こっちを見てくれ
ない。そうなんです。真面目に働いても認めてはくれないけど、いい子にしていても認めてくれないけど、ね、飲んでるんだとかってやってる方が認めてくれる。
人間観察
する。いやいやいや、そうした方が認めてくれる、ね、認めてくれるっていうのは怒られても認めてくれたってことになるんです。感情としてはこっちを見てくれた、それは嬉しいことなんです。感情としてはでも理性としては悪いこと。でもどんなに理性で悪いことだと思っても感情の方に動いていくのが人間なんです。
分かっちゃいるけどやめられないでいっちゃうんだね。
そうそうそう。だけど分別心はそんな風にね、いわゆる感情のように感情のままに動いてしまう自分を否定しちゃう。そうだよ、だってお酒を飲んでね、ぐうたらになっちゃうのは 自分でも嫌だなってなる。だから死にたい、生きていきたくないとかってなる。ところが感情としてはそうやるとまた飲んでお父さんとかね、そういうふうにみんなが嫌な顔をする。ああ、みんなから見られているっていうことです。
嫌われてる。
嫌われてもいいんですよ。嫌われ無関心よりはいいんです、
まあそうね、
嫌われてもこっちの方を見てくれるなら暗欲の後悔は満たされるんです。これが感情なんです。感情っていうのは何が善で何が悪ってことはなくて、ただ私の方を見てくれるか見てくれないかっていうことなんですよ、ね、みんなが喜んでくれるようなことをして認めてくれるなら喜ぶことをするし、みんなが嫌がるようなことをして認めてくれるなら嫌がることをするんです。
なんかそんな生き方してしまうんだね。
そう、嫌われてもですよ、みんなが私の方を見てくれるなら愛欲の後悔は満たされ安心しちゃうんです。だからそうなってほしくないと思ったらね、なるべく子供に対してこうしなさいよああしなさいよって言ったことについては、よくできたねって言ってあげるんですよ。よくできたね、静かにしてねって言って静かにしてた、よく静かにしてたねって後から言ってあげるんですよ。そうね、こう言っちゃなんですけどね、もう子供にこんな例えをするのもおかしいですけどね、こうなんていうんですか、イルカのショーとかね、アシカのショーだったら ねまずこうやって餌をあげてこうやってやってね、それでこうね、はい、ね、ゲーって、ね、あーパチパチパチパチパチパチってと、またこうやってやって餌をあげてと、ああいうのですよ、こう感情っていうのは、ね、アシカには理性はないから、だから感情のまま動く。認めてくれて餌がくれるならば喜んでやるようになる。人間もやっぱり感情の動物だから、認めてくれるならば頑張るようになる、ね、だから親が子供に対して言った言葉はちゃんと認めてあげなくちゃいけない。で、認めてあげないとどうなるかっていうと、今度は親が嫌がることをして認めてもらおうとする
。嫌がることしてか。
そうそうそう。だって勉強しなさいとは勉強しない。なんで勉強しないのって言ってもらえると安心。いや、これは頭じゃないからね。うちの親本当にうるせえんだよって口では言いながら、心の中ではでもうるせえって言ってくれるよねって。
無関心よりよっぽどいいんだよね。
そうそうそう。だから親が子供に対して無関心な状態で育った子供は、いわゆる悪いことをするようだ。で、親がちゃんと子供のことを見てくれているならば、ね、見てくれるというのはちゃんと言ったことについて、認めてくれるならば親の言う通りに子供は育つ。要は認めてもらえるかどうかなんですよ、ね、だちゃんと勉強しなさいって言ったら、勉強したのをちゃんと見てね、よくできたねって言ってあげれば勉強が好きになる。それをね、よくできたねじゃなくてね、やったの？やった？とかって言うと責められないような感じ でもやらない方がなんかやった？とかって言ってくれるので認めてもらえたと思う。もうこれが私たちの感情なんです。感情はね、認めてくれたら嬉しいし、認めてくれなかったら不安になる。ただそれだけの存在。だから理性としては正しいことをしたいと思っている、間違ったことはしたくないと思っている。でも感情は認めてもらえるならばやる、認めてもらえないならやらないってこと。そういう 感情を抱えているっていうことに気づかないといけない。ところが分別心が強くなると、そんな感情なんてないって思う、ね、分別心がこう強くなるとね、こうやって子供が泣いていると、ね、この場面では子供は泣いちゃいけないんだってなって、こんなちっちゃな子供に泣いちゃダメでしょ、泣いちゃダメっていう風に言いたくなる。はい、言いたくなる。それはその何が正しいか何が間違ってるかでしか見てないから、ね、説法会場では静かにしているのが正しい、で騒いでいるのが良くないことだ。でもこんなちっちゃな子供は例外じゃないですか、どう考えたってね、わからないから。でも分別心が強いと、その子供と言っても許さないわけ。
大人目線で。
そうそうそうそうそう。ね、うん、ね、だからその分別心っていうのは、大人であろうが子供であろうが正しいことはやらなくちゃいけないって思うわけ。で、間違ったことはやっちゃダメだって思う。そう、それがしつけだ。こんなちっちゃい時からちゃんと教えてあげないとってなる。極端な話、これ叩くとか、ね、で静かにさせようとする。それはその子の感情を無視しているわけです。でもその感情を無視する心が分別心なんです。なんでそうやって子供に対してそうするのかっていうと、自分が小さい時に感情を否定されたから。これが殺生っていうものなんですね。で、殺生されると心に傷が残る。その傷を仏教で汚れっていうふうに言うんですね。心に傷がついている状態を汚れ。だから分別心の強い人ほど感情を否定するので、ガンガン汚れ。今こうやって聴聞して汚れを抜いてもらった、つまり心の傷を抜いてもらったとしても、また家に帰ると分別心が強くなって心を傷つけるようになる。だからすぐに汚れてしまう、ね、で汚れてくると苦しいからそれを吐き出す。これが何回もお話してますように殺生号と言われるもの。まあ子供だったらね、それがこう力強くなる、ね、力強く泣く、これ殺生号。心の中に溜まった汚れを外に吐き出している。ところが、もっと大きくなって言葉が喋れるようになると、それが相手を傷つけるという言葉になる、ね、例えばうっせんだよとか、バーカとかね、死んでしまえとかね、殺すぞとかね、こういう言葉が出てくると、ね、
インターネットの中でそういう言葉が氾濫してるということは、そういう気持ち、
ね、あ、そうですね、それインターネットとかでね、よくそういう言葉が出てくるのはね、誰か特定の相手に言うと自分が責められそうだから、インターネット上で吐き出してるわけ。それだけ多くの人が殺生で苦しんでいるってこと
で。でも吐き出した人は楽になる。
そう、吐き出した人は楽になる、ね、そうするとみんな考えますよね、どうしたら吐き出せるだろうかね。え、俺はジャイアンガキ大将、天下無敵の男だって、ね、こうジャイアンになればですよ、みんな俺に逆らうものはないよね。
暗くじゃん。
でもインターネットの上ではジャイアンにはなれない。
まあインターネットなんのじゃなくて、実際目の前にいる人にとってジャイアンになればつまり私がナンバーワンになれば、私はいくらでも 汚れを吐き出すことができるようになる。
でもインターネットの世はナンバーワンになれないからこそこそと吐き出して
る。だからインターネットはね、誰か標的を見つけてやってるけど、それではね、具体的に誰かを傷つけないと、インターネットでいくら書いても満足しないんです。誰かがね、こう出てきて、そんな言わないでよとかっていうメールが来ると、すごい燃えるんですよ。うわーって書くわけ。でも誰もいないところ、誰も反応がないところで、こう書いても、全然傷つく、いわゆる接触法が、ね、その心の傷が抜けていかないんです。
だから繰り返しなんか言
う。そうそうそうそう。だから実際に、ね、力を持って、私が皆さんに、思いを通したいっていう風になる。これがいわゆる十悪の中の摂生と言われるもの、ね、でインターネット上でこそこそこそこそと書いて、なんとか、ね、自分の思いを通そうとするのを中等と言う。つまり、私たちはこの汚れを人にぶつけることによって解消しようとする。そうすると必ず上下が問題になる、ね、そういう一連の行いをまとめて十悪っていうんです、ね、仏教で十悪十悪って言うじゃないですか。十悪っていうのはどういうことかっていうと、十悪っていうのはみんな汚れている、その汚れをみんなが出したいと思っている。どうしたら出せるか。そうだ、力を持てば出せる、ね、そうやって力ずくで出したい、上に立ちたい、出すためにはお金が欲しい、権力が欲しい、争いをして自分が上に立ちたい、そういう一連のものを全部まとめて十悪っていうふうに。だから仏教で十悪ってね言われてるのは、それは摂生が元なんです。摂生が元になってみんな心に傷がついているから、その摂生ね、傷、汚れを吐き出したいと思っている。吐き出すためには相手が受け取れるかどうかなんて考えなくていいんです。自分が力ずくで通せばいいと、ね、相手のことなんて考えずに自分が出したい時に出す。どこが悪いんだっていうのが重悪なんです。
権力持ったらそれできちゃうね。
そう、だから権力が欲しい、ね、上に立ちたい、金が欲しい。金があったら、ね、人を顎で使ってね、札束をバーンって横で手、ほっぺたに、相手のほっぺたに叩いてね、ほら金はくれてやるって、だから俺の言うこと聞けっていうことがしたい。なんでかって言ったら汚れてるからです。だから汚れがなくなれば十悪も消える。
起こさなくてもいいんだよね。
はい、わかります。難しい。まず理性が感情を傷つけて摂生すると、そうすると心に傷ができる。その傷を相手にぶつける、ね、そのぶつけるときに力があればぶつけられるんだ、お金があればぶつけられるんだと思う、その心が十悪を生み出す。だからこの世っていうのはみんなお金が欲しいんです。なんでお金が欲しいかというと、お金があったら汚れをぶつけることができるからです。みんな権力が欲しい。なんでか。権力を手に入れたら、この汚れをぶつけることができる。 男だったら結婚したらね、奥さんにいて、誰のおかげでね、暮らせると思ってんだと言えば、汚れを一方的にぶつけられると思うから。
そんなこと言ったら本当にやられるんじゃ
ない？今なら。今はね、
今は。昔の話だね。
で、今はそんなことできません。できません。で、もう今はだってね、ね、もう本当愛の歌ですよ。もうね、一個抜かれて、あなただけに。ついていく今日も運ぶ戦う増えるそして食べられるほったかされて集まって投げられてでも私たち愛してくれとは言わないよなんてかわいそうだもうこれもね結局家庭の中で奥さんが権力を握って奥さんが一方的に汚れを旦那さんにぶつけている。
旦那さんかわいそうだよね。
旦那さんはね、会社でもぶつけられ、家でもぶつけられ
かわいそうだ、ね、だから
物言わない。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ飲める飲める飲めるぞ酒が飲めるぞって飲まずに折れるか、これが
お酒飲んだ時にこう出るのが、
そうそうそう、それが、そうそう、酒が飲んだ時にこう汚れを吐き出したよ。
そうだよ、いっぱいあるよ、うちも未だに
お酒を飲む、そう酒を飲んで、なんでもね、なんとか、なんとか、なんとか、モテようとか、いわゆる殺生後、そうしないと心が持たないんです。
本当だね。
だから世の中っていうのはその、
セックさんとのさんはお酒飲めるの？
うん、
あ、やっぱりみんな飲んだね。
男の人は。
それで酒を飲んで吐き出す。だから飲み屋の奥さんはすごく汚れてる。
寝っぱなしだ。
めちゃめちゃ汚れてる。あとカラオケの奥さんとかね。めちゃめちゃ汚れてる。スナックのマン。めちゃめちゃ汚れてる。
カラオケもそうなの？
だってカラオケでもだってそのカラオケボックスじゃないでしょ。カラオケでママさんがこうお酒を継ぐようなところがあるじゃない。そういうようなところは。めちゃめちゃ汚れ。だってそこで吐き出すために行くんですよ。みんなお金を使うのは何のためか。吐き出したいからなんです。
吐き出すためにお金を使ってく
る。吐き出す
ために。そうそうそうそう。
はあ。でも上手に扱うよね。
それは上手にお金をもらうためにね。でも結局みんながなんで集まるかって言ったら、汚れを吐き出したいから。世の中っていうのはみんなね、汚れで苦しみ、汚れを吐き出すところにお金を使ってるんです。なのに汚れを抜いてくれる長文には来ない。おかしいでしょうね。おかしい。何かがおかしい。
どこで来る
んだ、ね、みんなだって汚れを吐き出すためにお金を使ってるのに。ね。その汚れをまるまる抜いてくれる長文にはお金を出さない。
お金はね、使い方
が
ね。汚れた使い方
だ。そうですよ。だって汚れを誰かにぶつけるよりも汚れを丸ごと抜いてもらった方がですよ、よっぽど健全的じゃないですか。ねえ、
綺麗なお
金。それでカラオケの奥さんの愚痴を聞いてもらって。
もらう。そうそうそうそう。
ダメだな。
そうそうね。やっぱ汚れがたまると人間汚くなる。醜くなる。ね。だから。その汚れをたくさんもらうお医者さん、醜いですよね。
考えたことないな。
醜いからこそお金がもっと欲しくなるわけです。なんで日本のお医者さんあんなにお金がもらえるのか。それはね、誰よりも汚れをもらうから、汚れをもらうからお金がないとやってられなくなるんです。
弁護士さんもみんなの問題。
いや、弁護士さんはあんまりね、もう弁護士さん自身が非常に汚れてる人なんですよ。だって戦う戦う、もう何が正しいか何が間違ってるか、
ね、そう、正義の味方だもんね。
残念ながら僧侶も汚れるんですよ。
だから認めなって言い方ね。
僧侶も汚れる。 なぜかってお葬式の場で汚れる。だからやっぱりお金が欲しくなる。やっぱりそういう 汚れるところとお金っていうのはセットなんです。お金が儲かるところと汚れるところはセットなんです。
ああ、仕方ないのか。
なぜかって言ったら、結局、ね、いわゆる汚れをもらってまでですよ。こんなに心が汚れるってことは苦しくなる。こんな思いをしてまで、ねえ、なんでやらなくちゃいけないのかってなるじゃないですか。そしたら、成功法はですよ。心が傷ついたら、認めてもらうことによって解消すればいいんですよ。ね。だから、来る人来る人、ああ、お医者さんありがとうございますとかね。僧侶にいたし、ああ、念仏唱えていただいて本当にありがとうございましたとかね。もう涙を流して感謝してもらえば、わあ、もうお金じゃないよ。いいんです。いいんです。とかってこうなるけど、実際お医者さんに行くとですよ、治してもらって当たり前ってなる。俺らお金を払ってんだよ。もうなんかこう、お金を払ったものがなんか強い、ね、強者になって、お金を払ってるからいいだろう。治してもらって当たり前だ。ちょっとでもなんか問題があったらね、医者を訴えると。それで退院するときに感謝の言葉もないと。そしたらお医者さんとしてもね、愛欲の後悔のためにやってるんですよ。ね、私たちのやってる行いはウロだから、ね、この愛欲の後悔を抜きにできるのは菩薩だけなんです。これをムロって言うんです。善知識はこのムロでできるから、すごいんですよ。
ムロっていう字は漏れるっていう字？
ムロっていうのはそう、漏れる。漏れるっていうのはこの愛欲の後悔が漏れるってことです。認めてもらいたいという気持ちが必ず漏れてしまう。
体からこうにじみ出てる
っていう。そうそうそうそうそう。で、認めてもらうと安心する。認めてもらえないとなんかこう威圧感が出てくる。だからお医者さんとかはですよ、本当はみんなが認めてくれたならば、ね、あんなに給料が高くなくてもよくなる。
あの白い巨頭とかね、
ああいうところはもう
玉の部長とかね、そうだ、すごい。
あの偏僻なところでね、あの、なんていうんですか、あんまり儲からなくて町のお医者さんとかになってね、なんていうんですかね、あの、何でしたっけ、あのドクターコトーとかね、診療所とかね、あのね、そういうこうところになると、その町の人がお医者さんのことをありがとうね、ありがとうね、ね、往診するだけで、あ、コトーさん、あ、コトーさん、あ、コトーさんなんて言ってもらえたらお金なんていらないんです、そんな。
サラメツの診療所のお医者さん、いい先生だよ。
それはだからこう、もしね、こう、往診すると、あ、何々先生、何々先生、あ、おー、とかね。そうするとお金なんていらなくなるんです、これ。お金じゃないから。でも、
村民に認められてもらってるっていうだけ。
あ、そうそうそうそう。みんなから自分はちゃんと注目されて声をかけられていると、うん、ね。お寺さんならばね、うん、檀家さんを大事にしてこう歩いてるだけで、あ、何々さん、何々さん、何々さんって言われてるだけで、うん、もう本当に満足。そういうふうにしていくと、お金なんていらないっていうの、お金じゃないっていうふうになる。つまりちゃんと認めてもらえばお金じゃないっていうの。
心が満足してる、ね。
そうそうそう。だから人間っていうのは魂があるので、その、なんていうんですか、理想では動けないんです、ね。ちゃんと認めてもらわないと頑張れない。だから例えばお寺さんなら、檀家さんを大事にして、ね、お寺さんがこう通るだけで檀家さんから、あ、何々さん、あ、何々先生、何々先生とかって言われるとね、はぁはぁとかこういうふうにやってるだけで、めちゃめちゃ心が豊かな。とは都会のお寺さんだとね、あの人誰とか、葬式しか知らないよとかね、こうなると、めちゃめちゃ心が汚れる。そうそう、汚れるとどうなるかっていうと、汚れると、ね、汚れると、本当は愛欲の後悔を満たすためにやってるのが、ね、こんな思いをするならお金をもらわないとやってられないっていうふうに歪んだ感情となる。これが邪欲と言われるものなんです。それが、ね、いわゆる性的なものに向かうのを邪淫っていう。 教ではジャヨク、いわゆる性的なものだけじゃなくて、例えば本当は子供は寂しいのにね、テレビを見せたらずっとテレビを見ると、そうすると寂しい時にはテレビが見たくなる。でもいくらテレビを見ても寂しさを解消できるわけじゃない。つまり歪んだ形で欲求が起きているのを邪欲っていうふうに言う。例えばお医者さんなら一生懸命頑張ったのは認めてほしいから、でも認めてもらえないと、じゃあお金をくれってなる。でもいくらお金を手にしてもお金でですね、幸せは買えないんです。ここが大事なんです。いくらお金を手にしたとしてもお金では幸せは買えない。だからいつも心は乾いてるけど、まあお金をもらってるからいいやっていうふうに理性で納得しようとする。これが邪欲。だから自分の気持ちが見えてない。気持ちとしては認めてもらいたいという気持ちなんです。でも認めてもらいたいという気持ちを持っていることさえも気づかない。そうそうそう。だからいくらお金を手に入れても満足することがない。だからもっともっともっとってなる。お医者さんならもっと金くれ、もっと金くれ、もっと金くれってなって、すごいこうお医者さんのね、もう治療費とかそういうね、お医者さんの給料がものすごい金額になってくる。なんであんなに金額もらうんですかって言ったら、それは汚れるからですよ。ものすごく汚れるから。
病気を治すからじゃない。
病気を治すからじゃなく、汚れるからお金をもらわないとやってられないだけなんです。だけど汚れた分だけ患者さんがありがとうございます先生、ありがとうございますって言ってくれたら、先生としてはお金がなくてもいいって思えるような。だからお医者さんの給料をぐーっと下げても全然何とも思わなくなる。だけど現実的にはですよ、ありがとうございます先生っていう心の豊かな人は病気にならないんです。病気にならないんです。そんな人はいつも心が満たされてんだから。そう、健康な人でもお医者さんのところに行けば、いやありがとうございますって言ってくれるけど、ね、病気になった人が行くからめちゃめちゃ汚れてる。
治らないと思う気がしね。
そうそうそうそう。それはなぜかというと汚れが溜まっているから。それを押し付ける。だからお金をもらわないとやってられない。でお金を手に入れて何するかって言ったら、お金をいわゆる無駄遣いがしたいわけ。お金を殺したいんです。死んだお金の使い方がしたいんです。殺生がしたいんです。でお金を使って人をね、もう本当にこう、もう虫けらのように扱いたくなる。なんでかって、汚れてるからです。世の中っていうのはそうやって、結局汚れを吐き出すためにみんなお金を使う。ね、だからみんなお金持ちになりたいと思ってね、お金持ちになってやりたいことっていうふうな、思い浮かべるものはですよ、お金持ちになって物を大事に使っていきたいなんて思わないでしょ。
ね、次々といいものをね、
そうそうそう、
新しいものとかね、
そう、それは物を殺したいんです。物の価値を下げたい。なんでか、汚れてるから。これが感情なんです。感情ね、感情。感情は摂生されたらその汚れを吐き出したいんです。こ こまで何かわからないことあります？世の中っていうのは汚れを吐き出すために出来上がってる。この重悪の世界を仏教で汚れた世界と書いて江戸って言うんですね。江戸は江戸、いわゆるみんながお金持ちになりたい、みんながトップに立ちたい、何がしたいか、汚れを吐き出したい。もうね、汚れを吐き出したいとか、汚れがたまることがもう大前提の人生なんですよ。
欲をこう、かきたてながら汚れていくんだ、
ね。そうそう、汚れて、もう、なんていうんですかね、人の価値を下げたい、人をバカにしたい、人を傷つけたい、周り中の人をもう踏みつけたい、そのためには金が必要だっていうのが、これが江戸なんです。で、私たちはこの中に住んでるんですよ。だからここに住んでいるから、普通に暮らしていても心が傷つくんです。苦しいことがいっぱいやってくるんです。なぜかって言ったら、私たちが住んでいるところは江戸だからなんです。だから浄土に行きたいって思う。浄土ってどんな世界か。浄土っていうのは、いわゆる心が傷つくことがない世界なんです。浄土ってなぜかって言ったら、それは分別心を少なくして、分別心を少なくして殺生をやめていくからなんです。そうすれば心が傷つくことがないから、ね、心を、いわゆる汚れを吐き出すためのいろんなことをしなくて済む。そう、心が汚れなければお金が欲しいっていう気持ちも減ってくるし、権力が欲しいっていう気持ちも減ってくる。見下されたくないっていう気持ちも、バカにされたくないっていう気持ちも、人の上に立ちたいっていう気持ちも全部なくなってくるんです。そんなことどうでもよくなってくる。それが江戸に対し浄土。これを目指していくのが仏教。つまり、心が傷つかないようにしていく。その傷を受け取っても自分の中で浄化していく。人にぶつけることなく浄化できるようにしていく。それが浄土、ね、私たちが生きている世界が江戸ならば、ね、人の苦しみを受け取り、そして自分の中で浄化していく世界が浄土。これが仏教が、もうね、仏教で教えられている仏教の目的なんですね。みんな江戸を離れて浄土に行きたい、江戸を離れて浄土に行きたいっていうのは、そんなお金を求める世界、権力を求める世界、ね、そしてバカにされたくないとか、見下されたくないとか、そんな気持ちから離れてね、生きていけるような世界、そこに出たいっていうのが浄土なんです。それが仏教の目的なんですね。これで分別心についてだいぶ難しいですか？わかりました。
細かくお話をしてくれるとすごくわかるんですけど、
うん、
分別心ってこう単語で言われると、なんか急に分かんない。
分別心ね。分別心っていうのは、こう理性が感情を傷つける。その元にあるものが分別心で、こんな感情を起こしちゃダメだ、こうしないといけない、こうやっちゃダメだと言って感情を傷つけていく心なんです。 でその感情を傷つけるからこの世の中が汚れた世界になる。汚れた世界だから船が沈没しそうになると船長さんが真っ先に逃げてくる。みんなさ責めるじゃん、そう、何をやってるんだ船長なのにと、人命が大事じゃないかと。でもその船長さん自身もすごく心が汚れてるから、そんな人のことなんて考えられないんですよ。そうだって心の汚れが少ない人しか人のことは考えられないんですよ。どんなにね、いわゆる船長さんは乗客のことを考えてあげなくちゃいけないって言ってもですよ、その船長さん自身の心が汚れてしまっていたら、この相手のことなんて考えられない。自分が責められるかどうか、自分が助かるかどうかしか考えないんです、ね、だからこの世界が江戸だからたくさんの高校生が亡くなったんです。特に日本よりも韓国という世界はもっと汚れ、100倍も1000倍も汚れている世界なんです、そしたらこういう事故が起きても当然ですよね、誰もですよ浄化することはないんです。人にねぶつける、そうでしょ、韓国で嫌なことがあったら全部日本のせいだと、日本が悪いとね、ぶつけてばっかりいるじゃないですか。誰も自分がそうだ、自分が間違ってたんだと、自分の誤りを直していこうって反省しないじゃないですか。国民性がもうぶつけるってなってるんです。そうじゃみんな汚れを作ってる、汚れをこうやって押し付け合っていくね世界になるんです。
なんか台湾には因果の道理、
台湾仏教があるもんさ、
韓国にはない、
ないですね。仏教があったらあんな日本のせいだ日本のせいだって言うんならない。日本のせいだっていうのは結局苦しいことがあったら誰かにぶつけるって思想なんです。それが国を挙げてやってるんです。ひどいじゃないですか。
でも中国から韓国を渡って日本に仏教を伝わったんだと、韓国にかけらの少し
もないです、ないです、ないないないない。もう押し付けてあって、それ押し付けると楽になるんです。
育たない
ところ、ね、押し付けると楽になるけど、結局誰かに汚れが移るだけで、国全体の汚れはどんどんどんどん年を追うごとに増えていくんです。だから韓国では鬱が多いんです。韓国では働けなくなってしまう人が多いんです。引きこもりが多いんです。
ぶつける人とぶつけられる側との差が、
そう、だからぶつけられる側はどんどん汚れを受けて働くこともできなくなる、鬱になっていく。そして鬱になった人はあんたが悪いんだでまた池へ攻める、そういうお国柄なんです。そうなるとですよ、そこに生きているだけで、そこに行くだけでめちゃめちゃ汚れるってことになる。そうですね。まあ日本はね、本当に仏教がある国なんです。本当に日本に生まれてよかったんですよ、皆さん。ね、いわゆる今ね、だいぶ人を責める人は増えてきたと思うけど、でもやっぱり日本は仏教国で、やっぱり人を責めるのは良くない。自分の中で。やっぱりこの心を処理していかなくちゃいけないって思ってる人が多いんですよ。だから比較的日本っていうのは穏やかに生きていくことができるんです。分かっていただけたでしょうか。じゃあ